おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの田辺和夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は売上拡大でピンチをチャンスに変えるお話を伺いました、
はい、
今週はもう一つの視点、今だからこそ経営者の思い決断を受け止め実践してくれる企業文化を作る点について詳しく伺います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。この点につきましては特に若い経営者の皆様から相談を受けることが最近多くなりました、
はい、
人手不足で困っていた昨年ではですね、なかなか考える余裕もなかったようでございますけれども、経営者の皆さんの悩みはですね、自分が思っている方針とか決断、これを受け入れてくれるそういう企業文化とか土壌がないということでございます、
はいはい、なんとなくわかるんですけど、はい、もう少し踏み込んで伺ってよろしいでしょうか、
はいはい、例えば昭和の時代はですね、経営者の思いとか決断は指示とか命令ですね、
はい、
この形で下ろされまして、まあなんとか問題なく経営できた時代でもあったのではないかと思っておりますが、
はい、
平成令和になりますと、このような一方的な指示命令ではですね、その中身自体を従業員の皆さんが消化できない、うん、理解できない、このようなことが多くなってきたように思います、
はい、
その結果ですね、指示した側と指示された側に齟齬が起きるようになりまして、時にはパワハラで訴えられるなどですね、経営者にとっては大変受難の時代になってきたように思っております、
うん、確かにそういうケース増えてきてますよね、はい、ではこれどのように対処していけばいいなとお考えでしょうか、はい、
従来のですね、指示命令という形で従業員の皆さんを管理するという考え方ではなくて、リードしていく、つまり従業員の皆さんが自ら考えて行動を起こせるように導いてあげる、そのような考え方に改める必要があるのではないかと考えております、
うん、リードするですね、
はいはい、今の若い人たちでございますけれども、ある意味過保護に育てられているところがございます、
はい、
少子化の影響もあると思いますけれども、子どもの頃から両親がですね、やはり先回りをしていろいろ世話を焼いてくれたりすることが多くなったように思っております、
はい、
結果としてですね、自分で考えることが苦手になりまして、指示を待つという人間になっていくようでございます、
はい、
私たちの祖先が苦難を自ら乗り越えて、そして日本人としてのアイデンティティを培ってきた、その良さをですね、ぜひ現代に伝えるためにも自ら考えて行動できるような、そういう従業員になるように導いてあげることが経営者として大きな任務になってくるのではないかと、このように考えております、
はい、ではその導くためのポイントを教えていただきたいんですが、
はい、3つに絞ってお話をさせていただきます、
はい、
1つは任せるということです。2つ目は会社職場の状況の把握と共有化、
はい、
全員で共有するということでございます、うん、そして3つ目が教育、共に育むということでございます、
はい、
任せるということでございますけれども、任せることで失敗もあります、
はい、
しかし人間というのは失敗を通して成長するんです、
うん、
ぜひ失敗を経験させて失敗から学ぶ機会を与えてやっていただきたいと思います、
はい、
今の経営者の皆さんなかなかここができないんですね、
はい
はい、2つ目現場の状況の把握、世の中便利になりすぎてですね、従業員の皆さんの感性、問題を見つける目が劣化してしまっております、
はい、
ぜひですね、会社ぐるみで感性を磨く訓練をしていただいて、そしてより多くの問題を顕在化して、そして解決に導いていくようにアドバイスをしていただけたらと思っております、
はい、
そして最後の3つ目、教育でございます。従業員の皆さんというのは上司よりも仲間を気にします、仲間と切磋琢磨できる環境を整えるようにお願いをしたいと、このように思っております、
はい、大変重要な3つなんですけど、これを実現するのはちょっと難しそうですよね。
そうですね、私も簡単に言いましたけど、そう簡単なことではないと思いますけれども、はい、でもやはり企業は人であるあることには間違いないわけでございますね、
はい、
やはり私たちは次世代を担う人材を育てることも経営者の大切な仕事だと思っております、
はい、
諦めずにですね、ぜひ継続して実践していただくようにお願いをしたいと思っております。また富山市とか富山県でもそのようなものづくり人材を育成するための教育プログラムを構成しておりますので、ぜひまた参加されてはどうかと、このように思っております。
はい、今週どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
富山県よろず支援拠点コーディネーターの田辺和夫さんにお話を伺いました。 以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。